ここからは和歌山県警察のコーナーです、いつも金曜日には警察の方がですね直接スタジオにお越しくださいましていろんなお話をしてくださいます。今日お越しくださいましたのは和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課警部の木瀬達磨さんです。木瀬さんおはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて今日のテーマなんですけれども今日は違法薬物の乱用防止対策についてということなんですが違法薬物についてはニュースもよく聞くんですが正直自分はあんまり関係ないなと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。
そうですね、でも実際には若い世代にも広がっていて決して他人事ではありません。
はい、身近になっているというのは何か理由があるんですか。
最近は特に SNS の影響が大きいですね。
SNS、
はい、安全そうみんなやっているといった誤った情報が広がりやすくなってます。
なるほど。そもそもなんですが違法薬物というのはどんなものがありますか。
法律で所持や使用などが禁止されている薬物で覚醒剤や大麻などがあります。
はい、
和歌山県警察では違法薬物の取り締まりにより昨年1年間で187人を検挙しておりそのうち約4割が覚醒剤、約 5割が大麻での検挙となっています。
そんなにたくさん検挙されてるんですね。では最初に挙げていただいた覚醒剤について教えていただけますか。
はい、覚醒剤は使用すると一時的に元気になったように感じますが、
はい、
その後に強い不安や疲労のほか幻覚や妄想が現れます。さらに依存性が非常に強く一度でも手を出してしまうとやめたくてもやめられなくなります。覚醒剤は違法薬物の中でも再犯率つまりは警察に覚醒剤の罪で捕まった後再び覚醒剤に手を出す再犯者の割合のことですがその割合が非常に高く昨年中に和歌山県警察で覚醒剤の罪で検挙したものの約8割が再犯者になります。
そんなになかなか一度手を出すだけでもうやめられないというのにハマってしまうということですね。もうそれ聞くと本当怖いですね。
そうですね、最初は勉強に集中できる痩せられる眠らなくていいといった単純な理由で覚醒剤を使い始める人がいますが長く使うと集中力や判断力が落ち最終的には幻覚や妄想により様々な犯罪に関わるケースも少なくありません。
はい、本当に怖い覚醒剤の影響についてよくわかりました。では大麻についてなんですがどういうものなんでしょうか。
はい、大麻は近年若者を中心として乱用者が増加傾向にあり、
はい、
大学生や高校生を含む未成年者のほか中学生を検挙した事例もあります。昨年1年間の和歌山県警察での大麻に関する検挙のうち約7割が30歳未満となっていることからも若者に広まっている状況が分かってもらえると思います。
はい、
大麻についてはごく一部の国や地方で合法であることを理由に大麻は合法、依存性がない、タバコよりも害がないといった情報がインターネットや SNS などで出回っていますがそれは大きな誤解です。そういった誤った情報に特に若者が影響を受け大麻に対するハードルが下がり最初は軽い気持ちで使用することで大麻の乱用者の増加につながっていると思われます。
はい、ではそんな誤った情報を払拭するためにも大麻はどれだけ悪いのかっていう有害性を教えていただけますか。
はい、大麻を使用した場合記憶力の低下ややる気の喪失のほか時間や空間の感覚が混乱し感情のコントロールが難しくなるなどの影響があります。その結果頭が混乱して興奮状態となって人に暴力を振るったり無責任で衝動的な行動を取るようになります。また覚醒剤と同じように大麻にも強い依存性があります。
若い人への影響も大きいんでしょうか。
大麻には脳に強く作用する成分が含まれているんですが若者は脳が発達途中なので将来にわたって悪い影響が残る可能性があります。
なるほど。海外では合法の国があるというふうにね聞くんですけど、うん、これはなんでなんでしょうかね。
ただ日本では違法ですし、
はい、
海外で合法イコール安全ではありません。
はい、
大麻はゲートウェイドラッグとも呼ばれており違法薬物への入り口といった意味になりますが気軽に手を出した大麻を入り口としてさらに依存性の強い覚醒剤などの違法薬物に手を出すようになってしまう恐れがあります。
大麻はやはり危険な薬物だということなんですね。
その通りです。大麻の乱用者が若者を中心に増加傾向にある情勢を踏まえ一昨年には大麻に関する法律が改正され それまでは所持や譲渡などが処罰の対象となっていましたが、大麻の使用についても処罰の対象となっており、警察は取り締まりを強化しています。
はい、次に一時期ニュースなどで話題となっていたエトミデートという違法薬物、こちらについても教えていただけますか。
エトミデートは本来、手術の時に使われる麻酔薬なんですが、ゾンビタバコと呼ばれ、電子タバコに混ぜて吸うケースが問題になっています。
ね、ゾンビタバコっていうね、名前でも皆さんよくご存知かと思いますが、見た目は普通の電子タバコなんですよね。
はい、それが非常に危険で、はい、中身がわからないまま使ってしまうケースもあります。
あ、それは危険ですね。実際にはどんな影響があるんでしょうか。
吸った直後に意識が朦朧としたり立てなくなったりします。場合によっては呼吸が弱くなり命にかかることもあります。
怖いですね。
当初は海外で問題となっていましたが、日本国内でも沖縄県などで摘発されており、うん、若者の間での蔓延が問題になっています。
はい、あのゾンビになった、ね、映像が、はい、あの SNS とかそんなところでも上がってきて見たことありますが、はい、怖いですよね。まあ、こうした薬物というのはどうやって広がっていくんでしょうか。
その多くは人からの誘いです。一回だけ疲れが取れる、リラックスできるといった言葉で誘われます。
軽い感じで言われるとまたね、断りにくいんでしょうかね。
あ、そうなんです。でもその1回がきっかけになって、他の違法薬物と同様にそこから抜け出せなくなることが多いです。
はい、もし誘われたらどうしたらいいんでしょうか。
まずはきっぱり断ること、やらないとはっきり言ってください。また不安や心配がある場合は、家族や先生、信頼できる大人などに相談してください。一人で抱え込まないことが大切です。
今日は覚醒剤、そして大麻、エトミデートといろんなお話を伺いましたが、私たちは、まあ、全般にどういったことに気をつけなければいけないんでしょうか。
はい、違法薬物には今日お話しした以外にもコカインや MDMA など様々な種類がありますが、どれも危険であること、軽い気持ちが人生を悪い方向に大きく変えてしまうことは間違いありません。また違法薬物は警察の取り締まりから逃れるため、例えば覚醒剤はシャブ、スピード、S、大麻は葉っぱ、野菜のほか、大麻の取引が手押しなどといった隠語で呼ばれており、そのような隠語を使って SNS 上で違法薬物を販売したり、高額報酬、荷物受け取るだけなどと薬物取引であることを隠して、いわゆる闇バイトを募集するメッセージが投稿されたりしています。
私たちが普段使っている SNS でそんな投稿がされているということは、身近なところにも薬物依存への入り口が潜んでいる可能性があるということなんですね。
そうですね。そういった隠語のせいで気づかなかったり、好奇心から一度でも手を出してしまえば、あっという間に依存症に陥り、その違法薬物がなくては生きていけないというように心も体も支配されてしまいます。
はい、もしも違法薬物を見たり、あるいはちょっと聞いたっていう場合は、どこに連絡をすればいいんでしょうか。
はい、和歌山県警察では24時間365日相談を受け付けています。どんな些細なことでも結構ですので、お気軽に最寄りの警察署や交番、駐在所などに相談してください。また薬物相談専用の電話相談窓口も設置しており、電話番号は 073-425-4615、 073-425-4615 になります。相談は匿名でも受け付けています。
はい、相談専用電話番号、どなたでもいいんですよね。家族の方でも、
はい、
ね、ちょっとあれって思うようなことがあったら、
そうですね、
まずは相談するってこと大事ですもんね。
はい、
もう一回電話番号申し上げます。 073-425-4615、 073-425-4615 が薬物相談専用の電話相談窓口となっています。皆さんお気軽にお相談、ご相談ください。さ、それではですね、最後にメッセージを皆さんにお願いいたします。
はい、違法薬物は名前や見た目が違っても危険性は同じです。安全そう、一回だけという言葉に騙されて、一度でも手を出せば薬物の強い効き目によって使う量や回数がどんどん増えていき、自分の意思ではやめることができなくなり、人生を台無しにしてしまいます。自分を守るために正しい知識と断る勇気を持ってください。
はい、よくわかりました。今日は違法薬物の乱用防止対策についてと題してお話をいただきました。和歌山県警察本部刑事部組織犯罪対策課警部の木瀬 辰馬さんでした。木瀬さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。